台湾の彼と日本の僕。台湾人パートナーを持つ日本人ゲイが台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組です。はい、第21回目になります。皆さんお元気でしょうか？今回は初めてかもしれないんですけれども、昼間に収録をしております。いつものように話せるかどうか不安ですけれども、さて今回のトークテーマはですね、 YouTube の旅行動画を分析してみましたということなんですけれども、実は YouTube でアマチュアが作った台湾旅行の動画を見るのが非常に好きなんですけれども、その動画の種類というのは本当に様々で、思い出のために撮影したものをただつなげただけだったりですね、テレビ番組のようにおしゃれに編集した動画だったり、人によってその目的や技術は様々なんですけれども、そんな動画をたくさん見て、どういう場所やものがよく撮られているのか、こう作った方がいいんじゃないかなという個人的な意見についてお話ししてまいりたいと思います。ではまずですね、よく撮影される観光地のベスト3に参ります。あくまで多いなと感じただけなので、実際に統計を取ったわけではありませんけれども、台北というとですね、ざっくりしすぎているため、この台北市についてはですね、さらに細かいエリアをご紹介いたします。まず3位ですね、国父記念堂、永平皇太ということになんですけれども、あの国父記念堂という孫文の大きな像がある、まあ、公園というんですかね、あるんですけれども、まあ、そういった名前の駅もありますね、地下鉄の。あの何がメインかというと、衛兵と呼ばれる、なんて言ったらいいんでしょう、警察でも軍隊でもないような感じですかね、まあ、詳しくはわからないんですけれども、つまりそのなんか制服を着た男性がですね、銃ですかね、あれ銃剣っていうんですかね、それを持ってガチャンガチャンと、なんていうかこう一糸乱れぬ感じで4人ぐらいが交代の時間になると、そのパフォーマンス的にいろいろと何かイベントがあるんですけれども、あの見ていただくと非常に分かりやすいんですけれども、男性の姿がまあかっこいいというか、でこの衛兵の基準っていうのがですね、結構厳しいらしいんですよね。178センチ身長がそれ以上なくてはならなくて、あと体重が65キロプラスマイナス1キロぐらいだから、まあ64か66ぐらいでないといけないという、すごく厳しいんですけれども、なので皆さん非常に細いスラーッと高い感じの男性が多いんですけれども、さらに年齢が25歳以下ということで、まああのなんか以前噂でこの衛兵の基準としてはイケメンでないといけないみたいなことは言われていたんですけれども、実はですね、あの僕実際に見たことはなくてですね、この中にも入ったことないんですよ。まあ実際わからないんですけれども、いろいろな動画を見ていると、まあ顔は基準にさすがに入ってないだろうなっていう、雰囲気もありますけれども、まあ台湾のイケメンの基準と日本のイケメンの基準はちょっと違うかもしれないですしね。別にその台湾のその衛兵の方が顔が、まあまあというわけではないんですけれども、まあでもやっぱりそのスラッと背の高いお姿というのは非常にかっこいいものがありますけれどもね。はい、では第2位なんですけれども、龍山寺龍山寺と言いますけれども、まあこちらはお寺ですね。はい、龍の山の寺と書くんですけれども、こちらもこの名前の地下鉄の駅があります。何が有名かというと、月下老人と呼ばれる、神様ですね、そちらにお願い事をして、赤い紐なんですかね、それをもらって帰るというところが有名なんですけれども、まあ他にもたくさん大きなお寺というのは台北市内にあるんですけれども、一番大きなお寺というか神様のデパートと呼ばれているぐらいなんですけれども、 いろんな神様がいるから、そこでとりあえずお願い事をしておけば何か叶うだろうという感じだと思うんですけれども、本当に日本人が多いですね。というか、こちらも実は行ったことがなくてですね、本当動画で見ただけなんですけれども、あんまり観光地って行くことがないんですよね。もちろん以前はですね、いろいろと個人で行くことはあったんですけれども、その行ってからですね、すぐにというか友達ができたということもあって、いろんなそのローカルなところに行きすぎて、メジャーなところをもう行きそびれたという感じなんですけれども、なのでまあ今度機会があれば龍山寺にも行ってみたいなとは思うんですけれども、はい。ではですね、よく撮影されている観光地の1位なんですけれども、こちらが9分になります。皆さんの予想通りかもしれないんですけれども、やはり多いですね。もう台湾旅行といえば9分と言われるぐらいなんですけれども、ここは行ったことあります。2回行ったんですけれども、だいたいお昼に行くことが、多いかもしれないですよね。夜は行ったことがないんですけれども、ものすごい人ですね。もともとこの9分という地域自体がですね、雨が多いところなんですね。なのでだいたい行くと雨が降ってるんですけれども、運が良ければ綺麗に晴れ渡ってですね、海の向こうまで見渡せるというような感じにはなるんですけれども、皆さんも9分行ったことありますでしょうか。まあ9分に行ってですね、お茶を飲んだり、いろいろなお土産を探したり、商店街のようなところを歩くんですけれども、空いている時間だとしても今は本当にもう歩けないぐらいの状態にはなってると思います。本当に疲れることを覚悟していかないと、厳しいかもしれないですね。もう一回行ったら十分かもしれないですけれども、まあ確かに夜の風景は綺麗なので、一度見てみてはいかがでしょうか。はい、では次はですね、よく撮影される飲食ベスト3をご紹介いたします。まず3位なんですけれども、タピオカミルクティー。当然といえば当然かもしれないですけれどもね、飲み物の場合っていうのは、飲み物とか食べ物の場合ですね、撮影するとどうしてもそれが伝わりにくいというのはあるんですけれども、今はタピオカミルクティー自体日本にもたくさんお店が出てきてるので、そこをあえて映す必要もあるのかなみたいなこともあるんですけれども、ただ台湾には日本と違っていろんな店の種類があるので、飲み比べなんかをしてみると楽しいのかもしれないですね。はい、第2位です。小籠包ですね。やはりこちらも人気があります。リンタイフォンとかジンリンローとかディエンスイローとか、まあいろいろとその小籠包の専門店というか有名になった店がありますけれども、日本人は台湾に来るともう小籠包を食べないと帰れないだろうぐらいに思っているかもしれないですね。ただ住んでいる人にとっては小籠包ってあんまり日常的に食べるものでもない気がしますけれども、人によっては朝に食べるとか、夜のおやつに食べるっていうことはありますけれども、あまり主食として食べるっていうことはないかもしれないですね。はい、では第1位です。こちら主食とかではないんですけれども、かき氷でございます。やはりインスタ映えするというか、いろんな種類が出始めているので、果物がドーンとたくさん乗っていたりとか、すごく高く積み上げられたかき氷がですね、見栄えがいいというか、いろんな色もありますしね、そういったところがどうしても撮影されるのかなという気はします。それ以外の食事って牛肉麺とか、あとは何て言うんですかね、おでんみたいなものとかだとルーウェイとかですね、 それはなかなかこうインスタ映えしないというか、写してもなんか茶色いものばっかりになってしまうので、かき氷になるのかなという気はするんですけれども、次はですね、よく撮影される夜市ベスト3なんですけれども、第3位はラオフ夜市ですね。これ何だったっけな、日本語ではちょっと読み方が難しいんですけれども、一つ目の漢字が日本語にはないので、なんとか川、川っていうのは流れる水が流れるあの川ですけれども、川良い地と書くんですけれども、こちらで人気があるのは胡椒餅ですね。胡椒餅というのは表面にごまがついた、あれなんて言うんでしょう、肉まんみたいな生地のものなんですけれども、ただその調理法というのが釜の内側につけて高温で焼いてパリパリになった状態なんですけれども、食べると中から肉の肉汁っていうんですかね、それがじゅわーっと出てくるような食べ物なんですが、この夜市に行く目的っていうのはほとんどの方がそれだけかもしれないですね。はい、では第2位です。忍者夜市、これはなんこれも日本語でちょっと難しいですけれども、丁寧の寧っていう字に夏って書くんですけれども、ここはですね、まあ便利な、ところというのもあって、さらに1回目で西林夜市に行った方がもう飽きて、じゃあ次違うところの地元っぽいところに行こうってなったら、この忍者夜市になりますね。非常に小さなところなんですけれども、その中でもいろいろとクオリティが高いお店が多いということで評判なんですけれども、ただやはり前にもいろいろ夜市のこと、ところで紹介はしたと思うんですけれども、臭豆腐の匂いが非常にきついところではあるので、台湾初心者の方にとっては、非常に居づらい場所になるかもしれないですね。はい、第1位なんですけれども、先ほども申してしまいましたけれども、西林夜市ですね。これはもう当然といえば当然なんですけれども、台北で一番大きな夜市になるんですかね。はい、表通りだけではなくてですね、地下にも、美食区と呼ばれるところがありまして、雨が降っていたとしても夜市が楽しめるというところなんですけれども、いろいろ紹介されすぎてわざわざ撮るほどではないかなというふうにはなってきてしまった感じですね。違う台北以外の夜市も撮影されるようになると、いいかもしれないですね。はい、では今度はですね、個人的にここは微妙だなと思ったシーンについてお話しいたしますけれども、これは旅動画全般に関してなんですけれども、地元での空港のシーンだけで一つの動画だった場合はなんかちょっとがっかりするなっていうのがあるんですよね。現地に行く前の空港っていうのは本人すごくワクワクしていて、ついついカメラをですね回したいっていうその気持ちはわかるんですけれども、空港行きのバスとか電車に乗ってですね、チェックインしてから搭乗するまでほとんどこの無口で歩き続けている映像というのは、その地元の人にとっては、ああそこそこあるある、いいないいなってなるかもしれないですし、飛行機が好きな人は飛行機を見て、あれあの機材に乗ってるなみたいな、ことはあるかもしれないんですけれども、ただ旅行動画として見ている方にとってはつい飛ばしてみたくなりますね。撮影者が男性の場合よく見かけるんですけれども、あと空港ラウンジでビールを飲んでいる姿を延々と見せられるところなんですけれども、本人は気持ちよくなっているんでしょうけれども、見ている側は何を見せられているのかという気分になってしまいます。はい、でさらにですね、飛行機が台湾の空港に着陸する場合はですね、こちら皆さん気をつけていただきたいんですけれども、軍事施設が映ってしまう可能性があるためにですね、撮影禁止になっております。 機内を映すにはいいんですけれども、その飛行機かの窓から見える風景ですね、桃園空港ですけれども、そちらを映してはいけません。これはですね、機内のアナウンスで言われていることなので、気をつけてください。はい、まあ場合によっては罰金とかいろいろあるかもしれないので、せっかく楽しい旅行なのにちょっと撮影しただけで罰金になってしまうという悲しい思い出にならないように皆さん気をつけてください。あとですね、動画全般で言えることなんですけれども、ナレーションに棒読みちゃんっていうんですかね、なんか機械に読ませるものってありますよね。あれのナレーションを入れられると、個人的にあんまり好きじゃないんです、なのでそれをするんであれば文字で表示しただけの方がいいかなと思っています。はい、で逆にですね、これいいなと、これ自分もやってみたいなと思った作り方があるんですけれども、撮影者本人の感想がところどころに入っているというところですね。台湾旅行動画っていうのは非常に多いので、皆さんですね、ほぼ同じようなもう横並びの内容になってしまうんですね。でそこで率直にどう感じたのか、後で音声とか字幕をちょっとこう入れるだけでも構わないんですけれども、動画作成者ならではの個性が感じられると、あ、こういう意見もあるのかとか、一度行った人に対しては、その驚きを与えてくれますよね。例えばこの夜市行った時に何か食べたもの、自分も食べたけれども、その人にとっては、意外と美味しくないと感じるんだとか、こんな美味しいものもあるけれども、この人はこっちの方が好きなんだみたいな、そういう驚きがありますよね。芸人さんではないので、そんなに面白い反応っていうのは入れなくても構わないと思います。ただこう食べる、移動する、見るだけでは、本当に記録ビデオになってしまうので、そこはなんかこうね、ちょっとでも楽しかったよ、いいなみたいなものが入ってると、面白いかもしれないですね。で他にもですね、撮影した時の音声そのままを流すっていうのがあるんですね。これは先ほどの言ったことと一緒なんですけれども、アマチュアの動画の中でもとても大切なのかなと思います。もちろんその動画を撮っている最中に本人が話すというのはなんかちょっと気恥ずかしいところはあるかもしれないんですけれども、ただですね、あんまりその声がいいとか悪いとか嫌だとかっていうのは意外とですけれども、見てる人たちはそんな気にしてないです。顔とか出てくるとそこはね、いろいろと言いたがるんですけれども、声だけだったらあんまり反応しないはずなんですね。なのでどんどんとこういろんなことを話してほしいんです。ちょっとしたことを。でテレビ番組のテレビの旅番組ではですね、こう周りの音ができるだけ入らないようにタレントさんの声しか入らないということがあってですね、それは空気感が感じられないんですよ。けれどもこういったアマチュア動画ではですね、その撮影した時のそのまんまの音がこう入るので、まるで一緒に歩いているような感じになって臨場感が出るんですね。音が BGM だけっていうのは確かにかっこよくは見えるんですけれども、よほど綺麗に作らない限り、ただこううるさい動画にはなってしまうし、飽きてしまうのかなという気はします。はい、皆さん必ずしもたくさんの人に見てほしいという気持ちで作っているわけではないんですけれども、せっかく YouTube という多くの人に見てもらう媒体なので、アップするのであれば次の動画も見たいなと思えるような台湾旅行動画を作っていただければ個人的にすごく嬉しいです。台湾の飲食店に行くとですね、かっこいい人に出会うっていうことは結構あるんですけれども、サービスが良かったなと思える店員に出会うチャンスは そんなに多くないかもしれませんね。もともと安いものを売っているお店に対してですね、サービスを期待するっていうことはないんですけれども、そんな中ですね、1杯100元ほど、日本円にすると370円か80円ぐらいですかね、そんな安いラーメンを売っているお店にもかかわらずですよ、一人の男性がすっごく両手で丁寧にラーメンを置いたりですね、いつもニコニコハキハキしてですね、帰るお客さん一人一人にですよ、必ずありがとうございました、シシエって言うんですけれども、最近はその男性のおかげでというか、まあそれを見たいがためにですね、週3回行くようになりましたね。で、味自体はそんなに特別いいというわけでもないんですけれども、まあ、悪いというほどでもないので、日常的になんか日本でだったら家で食べるあのインスタントラーメンぐらいの味かもしれないですけれども、非常に食べやすいというか、日常食べても飽きない味なので、そのぐらい行くようになったんですけれども、他の店員はですね、全然そんな感じではなくてですね、その男性だけが本当に特別です。この人は接客するのが好きなんだろうなと感じましたけれども、今度はぜひともお昼にも行ってみたいと思います。はい、ではですね、3人ごとの翔太郎さんからハッシュタグいただいておりますのでご紹介いたします。ボリューム20の更新一区切りおめでとうございます。ありがとうございます。あの、特に何か20でやったわけではないんですけれどもね、そこを取り上げておめでとうと言ってくださった翔太郎さん、ありがとうございます。私もタバコ、お酒、夜のお店が全然ダメなので、会社にいた時は輪に入れない感じは時々あったかもです。まあ無理して付き合うこともないかなと思ってました、丸なんですけれども、ありがとうございます。やはりそういう方もいらっしゃるんですね。あの、なんかこう偏見な、自分の中の偏見というかわけではないんですけれども、なんかこう男って、酒タバコ女ができてないと信用できないみたいなことをたまに言われることもあるんですよ。まあそれはその人の意見なので、それを一般的な意見とするわけではないんですけれども、やはりね、そういう方もいらっしゃいましたら、ぜひともこれから飲みに行こうかっていうんじゃなくて、これからお茶しようかみたいな感じで、男同士でも気軽に飲めるようになるといいのかなと思ってるんですけれども、はい、ツイッターにてタイカレ日木でのツイートをお待ちしています。タイカレの彼はひらがなで、日僕の僕はひらがなでお願いいたします。さらにですね、ウェブサイトにて皆様からのご感想ご質問を受け付けています。お送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますのでご了承ください。あとですね、もしこの番組を聞いてくださっている方の中でポッドキャスト番組をやっている方がいらっしゃいましたら、ゲストという形でですね、お迎えすることができればなと考えておりますので、こちらが台湾なのでスカイプでの会話になりますけれども、そういった企画も面白そうなので、皆さんでポッドキャストを盛り上げてまいりましょう。では次回もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。